シティのポータルサイトドラナビ誕生。ドラマシティ過去の番組のアーカイブやパーソナリティ情報、おすすめスポット、一押しグルメの情報も満載。これからも新しいコンテンツが続々登場。今すぐ地域応援サイトドラナビで検索。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご制約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
BOX 住むならボックス。
レディーゴー BYD 77.6 FM ドラムCD 77.6。
4月24日火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TVT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図スタートです。神川武蔵の未来地図スタートでございます。お相手は歌う行政書士の神川武蔵でございます。この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望、そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、セクシャルマイノリティ、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。皆様からメッセージ、ご意見ご要望などどんなことでも構いませんので、 E メール、レディオ TYT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。メッセージの宛先です。 E メールアドレスは未来アットマーク 776.fmmirai@776.fm までメッセージお待ちしております。近況報告、おすすめ情報、どんなことでも構いませんのでメッセージお待ちしております。神川雅史の未来地図の Facebook ページもございますので、ご利用していただければと思います。レディオ TYT のホームページはですね、 776FM と検索していただきますと、タイムテーブルページがありますので、火曜日14時のところから E メール、メッセージを送信できる形になっておりますので、レディオ TYT のホームページをご確認ください。そして全国どこからでもですね、スマホやパソコンで聞くことができます。リッスンラジオというアプリがございます。そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、ライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。こちらもレディオ TYT のホームページをご確認ください。スタジオは新札幌でございます。サンピアザセンターモール3階ですね。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。神川雅史の未来地図です。番組最後まで神川にお付き合いください。はい、メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは 未来アットマーク 776.fm、 mirai アットマーク 776.fm です。さあ4月の今日24日、とうとう私は白川花粉にいじめられ始めておりまして、今は止まりましたけどね、朝は起きたら鼻水と咳が止まらなくて、はい、ラジオのねお聞きの皆様は大丈夫ですか？花粉症、本当にいい季節になった時に一番辛い時期なんですよね、私にとって、うん、いきなり行きましたからね、40歳になった頃にこの時期にこう朝起きると熱っぽくって、で風邪だと思って、で病院に行ったんです。先生は、まあ、風邪、まあ、分かるでしょうね、この時期に来たってことは花粉症かもしれないということで採血してみましょうと、血抜きましょうと、いやちょっと注射は勘弁してくださいって言ったんですけど、いやあの花粉症アレルギーの恐れあるのでね、採血しましょうって言われて、しょうがなくもう泣きながら採血して、そしたら結果がものすごいアレルギー反応の数値が出て、もう先生も驚くぐらい、あなたは重症だわと言われてしまいましてね。で何のアレルギーか検査しましょうかっていうんで、あお願いしますと、まあ、検査しなくてはいけないわけではないですけど、何アレルギー、何花粉なのか知りたいと。でその当時はなんか一つ一つその項目、例えばその食物アレルギーなのか花粉、白樺だとか杉戸花粉だとか、動物のアレルギーなのか、その一項目一項目なんだか何十項目だかあるらしくて、その当たるまで検査するその費用が1項目ごとに7、8000円かかるっていうんですよ。いや一発で当たればいいけど、これ30項目目で当たったらいくらかかるのさっていう話になって、いいですと。で先生どう思うって聞いたら、まあ白樺だろうねっていう、あそうですよねって、じゃあ白樺花粉ということでって言って、で薬をね処方していただきまして、現在は一度に39項目一気に一度に検査することができるみたいですね、うん、で発熱、咳、くしゃみ、鼻水ですね、一番ね きつかったら、ね、目のかゆみ、その頃私はコンタクトレンズ入れてたので、もう痛くてもうかゆくて痛かゆくて、で目薬ももらって、で処方された薬を飲むとかなり強い薬なんでしょうね、アレルギーの症状はもちろん治まりますけど副作用がすごい、もう頭ボーっとして、飲んでもう 2,30 分で頭がボーっとし始めて、ものすごく眠くなるんですよね。なので車の運転が危険だということで、また行きました病院に、先生ちょっと少しもう少し弱い薬はないのかと、そしたら少しね弱めの薬をいただいて、はい、まあ少しは眠たくはなりましたけど、仕事に支障が出てましたのでね、前の薬が、で仕事に支障はなく、なんとか我慢しながらですね、この時期なんですよ、うん、で、まあ、白樺花粉症になってしまったと。でその後に もう私果物の中で一番大好きなのがさくらんぼなんですけど、さくらんぼを食べる機会があって、でいつものようにもういろいろかなり食べたんです、うん、そしたらすごい喉になんか詰まったような感じになって、で咳込んで、で息苦しくなって、これまた変な病気にかかったぞと思って、また同じ病院に行ったんですよね。そしたら先生が、あれあなたこの間今日どうされました、あのこの間あなた花粉症で来ましたねって言って、ああ来ましたって、ところがさくらんぼ食べたらもう喉がなんかすごく痒くなってたと思ったら、もう息苦しくなって咳込んじゃってって、いやだから花粉症になったからだよと。でその説明なかったですからね、さくらんぼととかりんごとか桃とかはこう食べるとそういう症状が出るっていうことを教えてくれなかったもんで、もう大喜びでさくらんぼガバガバ食べたらとんでもないことになりまして、いやいや先生それを早く言ってくださいよっていうような話ですわ。ただもう本当にね、残念なのがもうこの花粉症が治癒治らない限り、さくらんぼりんご梨桃でみかんといちごバナナは大丈夫でしたね。もうね怖くて、なんかこう怖いんですよ、食べるのがまたあんな症状になるんじゃないかと思って。花粉症になってから初めて食べる果物とかも恐る恐るほんの少し一かけらをまず食べてみて、ちょっと症状を確認してからなんですよね。それはもう他の食べ物も共通して一緒で、そういう感じですよね。初めて食べるものに関してはものすごくちょっと神経質になっていて、なんか変な症状出たらどうしようと思っておる所存でございます。で6月のぐらいまで薬を飲むと、まあ、症状はね収まって、でそれから7月になったらもう何ともなかったかのように、もう症状もすっかりもう収まりまして、薬も当然もうやめても全然平気で、で要は4月まではもう何ともないと、翌年のね。なのでだからといってその時期にさくらんぼ食べて大丈夫かっていうと、そうではもちろんなくって、はい、花粉を吸い込まあ症状は収まって体は楽で元気バリバリなんですが、さくらんぼ等の果物はもう食べられないと、いくら花粉アレルギーの症状が出ていない時期でも。だからきっと私ビタミンがね、でもまあみかんとかいちごはよく食べますけどね、はい、でもやっぱりこうどうでしょう、そういうビタミン系の栄養素がきっと不足してるんでしょうね、うん、で3年ぐらい前にテレビで見たんですけど、あのお腹の腸あるじゃないですか、大腸小腸、腸の環境を良くするとこう体質改善できて花粉症の症状も軽くなるっていうような、そういうテレビ番組やってたんですよね。でなのでもう試しに、もう花粉症も治らないと思ってましたからね、とにかく症状が軽くなるなら大嫌いな、私乳製品大嫌いなので、もうヨーグルトならいけるだろうと。で腸のね、もちろん調子を良くするにはヨーグルトがいいって聞きますから、ヨーグルトを3年ぐらい前から毎日食べ始めました。まあそんなに量は多くないですけどね。だから最初はもうコワゴワ食べていて、でまあ食べても何も、例えばお腹が緩くなったりすることもなく、変なアレルギー症状も出ることもなく、 だったので毎日食べ続けて、でついでにいろいろ栄養がで私偏ってると思ったんで毎日青汁も飲もうと、とにかく3年前から毎日欠かさずヨーグルト&青汁、はい、でまあ気のせいかもしれないけど、そうすると次の年は少しそのあれ花粉のそのアレルギーの症状が軽かったんですよね。いやもちろんその年に限って花粉のね飛ぶ量が少なかったのかもしれませんけど、あれもしかしたらヨーグルト&青汁効果かなと思いながら続けて、でそのまた次の年も症状が軽くて病院に行かなくても薬を飲まなくてもなんとか我慢できると、まあ外出するときはマスクは必須ですけどね、なので今年含めて3年目ですかね、薬飲まずに今年いけるかどうかですね。そしたらねヨーグルト&青汁効果ですわ。皆様ヨーグルト食べましょう、青汁飲みましょう、ね、ラジオのお聞きの皆様本当にお気をつけくださいませ。とにかく急に来ますからね、はい、ただまあ一生さくらんぼを食べることができないのかなと思っていろいろ調べると今治療法っていうのがこうあるらしいんですが、あの舌下免疫療法っていうらしいんです。舌下っていうのは舌、あの口の中にある舌ですね、それと上下上下の舌、舌下免疫療法、なんか舌のその口の中の舌の下にスギ花粉の液を垂らしてスギ花粉症を治すっていう治療法なんですってね。で自宅で手軽に行うことができて副作用がまあ少ないっていうのが特徴らしいんですけど、怖いですよね。ただでもやっぱりよく見てみたら国内では現在のところスギ花粉症とダニアレルギーによる鼻炎に対しての薬剤が認可されているってことは、私多分白樺なのでその薬剤は多分認可されてないんですねこれね、だから舌下免疫療法は私は多分この治療法では難しいというところなんでしょうか。でもこれね、スギ花粉症の人がスギの、まあ、薬剤とはいえスギの液を口の中に垂らして、で早い人では3ヶ月ぐらいでその症状が良くなるっていうか、良くなるらしいですよね。はい、なんとか白樺花粉でもこの治療法ができるようにならないのでしょうか。まあ他にもなんか注射打ったりしたりして、なんか皮下免疫療法っていうようなそういう治療法もあるみたいですけど、はい、花粉症のお話でした。はい、一曲お聞きして、今日はですね最近ニュースで順天堂委員がこう隠蔽していた新生児の取り違えっていう件が報道されてたじゃないですか、まあ、それとちょっと趣旨はちょっと違うかもしれないんですけど、 DNA 鑑定とその法律上の父子、父と子の関係について少し一曲お聴きいただいた後にお話しさせていただこうかなと思っております。では一曲お聴きいただきましょう。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm FM です。1曲目がですね、あ、そういえばマリモ姉さんこと生雲マリでドーナツ。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
Thank you.
時刻は2時26分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史でございます。メッセージお待ちしております。未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。はい、まあ、歌う行政書士、歌うといえばですね、そういえば先週、昨日、おとといか、日曜日に、24軒にあるバーンさんで私ライブさせていただいて、就活ソングをシャウトしてきましたね。はい、楽しかったですね。あと、まあ、就活、私の場合はまず就活とは何ぞやの説明から入って、で1曲オリジナルの曲で、この曲をのテーマ、エンディングノートのテーマです。でエンディングノートとは何ぞや、なんか何ぞやの話が多いライブなんですよね、私ね。なんかこう半分講演セミナーやってるような感覚で、皆さんキョトンとしてる方が大半ですけど、はい、カバー2曲オリジナル3曲演奏させていただきまして、なかなか声がね、今の時期特にそうですし、でやっぱりね、昔から比べると、いや、まあ、もともと歌い手ではないですけど、声が出ないですね。もう3曲ぐらい歌うと声がガラガラ声になっちゃうんですわ。はい、で、まあ、ライブといえば今お聞きいただいた生駒麻里さんね、よく、ライブのね お誘いをいただくんですけども、なんか新曲を出されるそうで、生駒麻里さんね。でしかも5月、7月、10月、来年の1月に出されるんですね、こう定期的に。でインストアライブが あるということで、はい、これ何ライブ、宴会の宴って書いて何ライブって言うんだろう、これ。ですね、インスタライブが、あ、5月3日の木曜日に、音楽どころさん、あの4丁目プラザにねありますよね、音楽どころさんで、インスタライブやられるそうですね。はい、なんか握手会もあるのかな、あ、サイン会か、はい、あるそうです。5月3日は祝日ですけどね、生駒麻里さんのファーストステージ、ファースト、あー、第1弾マリモ音楽会アニバーサリー宴、あ、宴か、宴だ、5月3日の木曜日の祝日にインストアライブがあるそうです。私ちょっと仕事で行けないんですけどね。はい、さあ本題に入りましょう。いい時間になってしまいましたんで、何でしたっけ、あ、その DNA ですね。まあ新生児取り違いなんかもう言語道断で、で結局 DNA 鑑定してもうはっきり親子の関係がなかったっていうことが、まあ、分かったっていうことだったですけど、まあ、DNA 鑑定をして、で、まあ、親子関係っていうのは まあ、基本的には生物学上の関係を前提するものですの で例えばその DNA 鑑定で父と子の関係がね存在しないことが科学的に判明した場合は親子関係は存在しないことにはなりますよね。だけども、そのままにしておいても法律上戸籍上は父子の関係はそのまま存在することになるので、これを削除するためにだから結婚して子供を生まれたものの DNA 鑑定してみたらその子供を父親とその子供は DNA 鑑定の結果その父と子の関係ではないというような結果が出た場合で、法律上はそのままですからね、それを削除するには別途法的な手続きを取らないといけないわけですよ。で、大きく分けると嫡出、ちょっと難しいんですけど嫡出否認の訴え、はい、自分の子じゃないという訴えで、親子関係不存在確認訴訟っていう、この2つ対比するとこの2つあるんですよね。で、民法上法律上は夫婦が結婚した後に生まれた子供っていうのは夫の子として推定、まあ、推定って推定なんで推定されるんです、はい、で原則として親子父と子の関係が発生すると。でもっと正確に言うと結婚後201日以降に生まれた子、または離婚して300日以内に生まれた子が夫の子として推定されるんですよね、うん、で生まれましたと例えば250日後にねしたら結婚した時夫であるのが父親である、夫の子供であるっていう推定がされるんです。ところが DNA 鑑定すると親子の関係 0% と言った場合で、その時は嫡出否認の訴えっていうものを裁判所に提起しないと親子の法律上の親子の関係を削除することができないんです。で、この嫡出否認の訴えって訴えを起こせる期間が制限されてるんですよね。これずるずるずるずる長い間期間を置いてそれからそういう DNA 鑑定をしてで親子関係じゃないじゃん、そうするとやっぱり子供がやっぱりかわいそうじゃないですか。とにかくまず子供の利益を第一に考えましょうと。だからこの訴えっていうのは無制限に認めてしまわずにもう子供の身分が不安定になっちゃうのでね、なので子供がの出生、要は子供が生まれたことを知った時から1年っていう時効で、時効なんです。時効って言っていいのかな、要するに1年以内に訴えないといけないんです。はい、でそうすると DNA 鑑定などの証拠書類を出すとね、その訴えが認められて親子関係、父と子の関係が削除されるっていうところなんですけど、ただそれ以外の場合ですね、はい、1 1年を超えてしまった場合ですから、例えばもう15、16歳になって子供がね、でなんかおかしいなって言って DNA 鑑定してみましたと、そしたら父と子の関係は 0% っていう結果が出たので、だからといって親子関係を全く法律上も削除できるかっていうと判例はできません。やっぱり子どもの利益ですのでね、それだもうその着実否認の訴えを提訴できる期間は過ぎてますので、そうなると、子どもの利益を第一優先に考えてですね、判決としては認められませんと、いくら DNA 鑑定によって生物学上は父と子の関係がないことが明らかになったとしても、法律上は親子関係を否定することはできないっていう、そういう判例が出てるんですよね、うん、で2番目に親子関係不存在確認の訴えっていうものはあるんですけど、で今説明した嫡出子、結婚後200日後に生まれた子、その父と子の関係を否定するためにはこれはね使えないんですよね。この親子関係不存在確認の訴えっていうのは、例えばご主人がと奥さんがもう長期にわたって別居中であって会うこともなかった、例えばご主人が刑務所に入っていた、昔だったらこう戦争に行っていたとかね、そういうことがなければこの訴えを起こすことができないんですよね。で嫡出否認の訴えも当然1年過ぎているので訴えることができないとっていうところなんですね。で何年か前にちょっと話題になったあの大沢みきおさん、あの光源氏の元光源氏の大沢みきおさんと元女優の北島麻衣さんでこう DNA 鑑定しね、大沢さんがなんかそういうようなニュースがあったじゃないですか。これがまたすごく微妙なところで、結局 DNA 鑑定のがまあ、根拠となって、まあ、親子関係はないっていうようなそういう認定がされたっていうような事例なんですけど、これ一曲お聞きしてからお話ししましょうか。はい、メッセージお待ちしております。未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。さて次の曲はスーパーフライ魂レボリューション。
We'll be right back. 書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時45分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。さあ、お相手は歌う行政書士の神川雅史でございます。さあ、先ほどの続きですけどね、大沢光源氏のね、大沢みきおさんと元妻ので女優の元女優家の北島麻衣さんで生まれた長男について親子関係がないことを確認を求めた訴訟でね、で東京家裁は大沢さんの認めたんですよね。その DNA 鑑定して親子関係が 0% のという結果が出たということで、はい、大沢さんの訴えが認められました。ですから先ほどとは違うケースですよね。本来であればもうその当時もう17、8歳でしたっけね、15、6歳でしたっけ、お子さんがね。ですので嫡出否認の訴えもできないし、でまあ、親子関係不存在の訴えもできないというところで、で ただこの先ほど言った推定規定200日 以降、201日目以降に生まれた子は夫の子として扱われるよっていうところだったんですけど、実はこの2人、結婚したしてからですね、長男が生まれたのがちょうど200日目だったんです。でギリギリ、もう本当に1日違い、ギリギリ嫡出推定を受けない時点だったわけなんですよ、うん、そのために裁判所は客観的に親子関係を判断して、 DNA 鑑定などの証拠も提出されていたことから、大沢さんと長男の間に親子関係がないと判断したんではないかと、うん、ですから推定200、もし次の日に生まれていれば、あ、認められなかったわけです、大沢さんの訴えがね。いくら DNA 鑑定で、親子関係 0% と出ても、法律上の親子を否定することはできないっていう判決が出てましたからね。ただそれはあくまでも、201日以降に生まれた子に嫡出の推定がされた場合なんですよね。ところがどっこい、大沢さんと北島さんのお子さんは結婚して200日目に生まれたということで、この推定規定から外れるとということで、 DNA 鑑定の結果で大沢さんの訴えが認められて、親子関係がないという判決が出たんです。で、例えばこうできちゃった結婚なんかあるじゃないですか。200日前にこう生まれてしまったような場合、うん、でそういう時って本来であれば、こう先に出生届を提出してその後認知を出すっていうような流れになってくると思うんですよね。嫡出子でないので、夫の子として推定されないので。だけども戸籍実務では結婚した後200日以内に生まれた子も、もう一律に嫡出子として扱われているんですよね、うん、いわゆるこのできちゃった結婚っていうのはこのケースに当たるんですけど、うん、200日以内で生まれた場合であっても子供にとっては不利益はないということかと。で、そうではないと。結婚後200日以内に生まれた子供は嫡出の推定を受けることができない、うん、推定されない嫡出子、ちょっと難しいんですけど、こういうような子供は嫡出されない嫡出子、いや推定されない嫡出子と呼ばれるんですよね。はい。で、法律上の嫡出の推定を受けている場合には、父親が推定を覆して親子関係を否定するためには、さっき言った1年以内に嫡出子認の訴えというが必要になってくると。はい、提訴期間は子どもの出生をした時から1年間であるよ。で、提訴権者は父親に限られているよ。はい、それはもう子どもの身分を早期に早く安定させるためにこうした制限があるんです、うん、で一方でその推定されない嫡出子の場合、200日以内に生まれてしまったっていうような場合には、こうした期間などの制限はない。で、今回のケースのように生まれてから何年経った後でも親子関係は存在しないとして裁判を起こして、親子関係が否定される可能性もある。大沢さんの場合は大沢さんの訴えが認められたという、はい、 そういうお話でした。なんか難しかったでしょうかね。はい、メッセージお待ちしております。ラジオネーム龍蔵金子さん、こんにちは。はい、こんにちは。タイミングが合わずなかなか拝聴できませんで申し訳ありません。いえいえ、とんでもないです。明日仕事で岩見沢に行きます。あら、天狗まんじゅう食べます。天狗まんじゅう、はいはい。ではまたメールさせていただきます。ありがとうございます。ラジオネーム龍蔵金子さん、お元気かな金子さん。はい、ありがとうございます。いいな、岩見沢。私もゴールデンウィークにはね帰りますけど、はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時間となってまいりました。最後の曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。最後もね、もう今日も大サービス、いくもまりも姉さん、いくよまりも姉さん、いくもまりで天気雨。となりました。最後はいくもまり、天気雨をお聞きいただきながらのお別れでございます。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティのスタジオから、神川雅史の未来地図、お相手は歌う行政書士の神川雅史でお送りいたしました。1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージいただいた皆様ありがとうございました。この後もレディオ TYT FM ドラマシティにお付き合いください。神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。また来週火曜日午後2時にお耳にかかります。さようなら。
笑ったり泣いたりしちゃうよ。ちっちゃなことで悩んでも雨のように降り注ぎ、いつかはきっと泣き止む。